それでは今日のトーク入る前に、先週つよさんも出演されていないので先週までの話をちょっとしておきますと、先週のトークの後半でデイビッド・プラスさんのお話をしました。デイビッド・プラスさんはイリノイ大学の名誉教授で文化人類学、映像人類学とかをされておりますが、アジア研究、特に日本で、長年調査をされています。で、1959年から1960年に日本の長野県の、松本市でフィールドワークをされて、それを、1964年に The After Hours という、本に、英語の本に、されました。で、その時にイラストを描かれたのが柳沢武さんという画家の方です。で、松本市出身で、プラスさんはその PhD でその松本市 の調査のことを書かれてるんですが、この The After Hours は日本の戦後のこう日本社会が変わっていく中で、近代化が進む中でどういうふうに余暇の時間を使われているかとかという、そういうことなんですが、これを学友論文とは別に一般書として出版したいって、その際絵もイラストも地元の人に描いてほしいということで、柳沢武さんにお願いされました。まだその時お会いされてなかったんですが、出版された後の1965年に日本に来日されて、柳沢武さんのお宅を訪問されて、そこで初めてお会いになって、その時に白馬三山とかいくつか水彩画も含めて油絵と水彩画一枚ずついただいた。その絵とその時の調査資料を松本市あるいは関連の地域にこうお返ししたいというか、美術館あるいはそういう歴史資料館に受け取ってもらえばということで、むこさんちょっと探してくださいというご依頼を突然に受けたのが今年の1月です。で、その後どうなったかというと、柳沢武さんが春陽会に属されていて、で、その智也さんも春陽会に属されるということで、智也さんにその東北新研究会、春陽会 の支部っていうか一つのグループ研究会に連絡をしていただいて、それで柳沢武さんのご家族と連絡を取ることができました。で、柳沢武さんも94歳というご高齢で、直接にお電話とかではお話しできない状態であったので、風見さんとその後連絡を、取って、プラス先生のお話をして、お申し出をして、それ松本市関連の美術館にいろいろ問い合わせをしてみました。それどうしてもうまくいかず、今回はそのプラスさんのいろんな資料とか柳沢武さんの絵を受け取ってもらうことは難しいなということで一旦諦めたんですが、3月の中旬に今度は柳沢和美さん、武さんの息子さんの方からご連絡があって、朝日美術館、朝日村にある美術館が柳沢武さん、和美様のお父様の絵に関心を持っておられるということを伺いました。そこで話がつながって、その後どうなったかということは、ちょっと次のトークの後にまたお話をしたいと思います。で、その前に、先週もお話したんですけど、りょうたさんはその時、ラジオを聞いてらっしゃったかどうかですけど、第20回の遥かな詩を、2011年8月12日、その時、いらっしゃいましたよね、アバナシャンペンにりょ
う
たさん。
そうですね。
その20回のスペシャル番組ということで、このプラス先生をお招きしてスタジオでお話を伺いました。で、その時アレックさん、ちょっとさん、アレックさんですよ、懐かしいですね。アレックさんが日本語でJ-POP の紹介をしていて、それで、プラス先生と実は辻野さん、森田さんとオンラインで日本から来てもらって、プラスさんにスタジオに来てもらってトークをいたしました。で、今日はその時のトークの一部をもう10年前のトークですか、お届けしたいかなと思っています。辻さん覚えてますか、その時のこと。ちょっと声がね、今よりちょっと高めでね、ちょっとハイな感じで、なんでプラス先生 あのと杉野さんがというと、杉野さんはイリノイ大学に留学をされていて、その時にプラス先生にお会いしていて、でプラス先生のその10年前のトークの内容は、イヤーインジャパンという江南大学とイリノイ大学との、交換、留学のプログラムをどう作られたかというお話と、戦後あのプラス先生のお話、少し日本との関係のお話をされたイリノイ大学とのお話をされています。これをちょっと聞いていただこうかなと思います。で、あの先週お届けした柳沢さんのお話の本の後書きの中にも、 B29 があの松本市にも爆弾を落として、で戦後になって、戦争は負けたけれども、これから自分の好きな絵を描いていきたい、そう思ったというようなことが書かれていました。で、あの同じ時代にあのプラス先生もプラスさんもあの日本に関われていて、その後あの自分のフィードバックをされて、その後交換留学、イリノイ大学と日本の交換留学を作っていかれる、その流れの背景をちょっとお届けしたいかなと思います。それではちょっと早口になりましたが、まずは沢田研二の曲を お届けします。あ、コバルトの季節の中で、これは龍太さんご存知ですか？あ、知らないな。あ、杉野さんはご存知ですか？知ってるけど知らないっていう顔をしました。これなんで選んだかというと、1976年の曲で、でそれでプラスさんがあのイリノイと江南大学のプロジェクトを始めたの1976年、で皆さんが知らないぐらい昔の話ですよということで、私は知っているあの実家が、あの ご近所の沢田研二の近所、ご近所でよく知っているとかって全然知らないんですけど、沢田研二のコバルトの季節の中で、その後プラスさんのトーク、2011年8月12日のトーク日をお届けします。どうぞ。
風によく似合いますね。何か悲しいことあったのでしょう。